4月は例年になく寒くて、風邪をひいている人が多かったようです。風邪薫る季節の5月になりました。一年の中で最も気持ちの良い時期でワクワクします。新しい生活を始めた人たちも連休でホッとしていると思います。それでは福しみ鍋5月号をお届けします。教師は岩代小学校の登下校の見守りで、児童たちが見守りのおじさんに見守られて歩道を渡っている写真です。次は目次です。2ページから3ページ。平成29年度社協の事業計画。4ページ、テクテク主題日記。5ページ、自宅でできるリハビリ。6ページから7ページ、福祉カレンダーと貸し出し用福祉用具、在庫情報。8ページ、福祉のお知らせ、インフォメーションと続きます。2ページ、共に助け合い、温かい街づくりを。介護保険事業等の事業計画です。居宅介護支援事業、みなべ町社協ハート館とふれあいセンターで行います。実施する事業は、介護保険事業です。居宅介護支援サービス、対象者は要介護1から5の方です。ケアマネージャーが介護サービスの利用計画、ケアプランを作成します。介護予防支援サービス。対象者は、要支援1と2の方です。介護予防ケアマネジメントを含みます。ケアマネージャーが介護予防サービスの利用計画、ケアプランを作成します。次は、町の受託による訪問給食サービス事業です。自ら調理することが困難で、適切な食事をとることが困難な高齢者に対して、昼食を提供し、食生活の支援を図ります。次は、通所介護事業です。1、みなべ町社協ふれあいセンターでは、実施する事業として、介護保険事業、介護予防通所介護相当サービス、第一次介護予防デイサービス事業、対象者は準特定高齢者です。第二次介護予防デイサービス事業、対象者は特定高齢者です。障害者デイサービスです。2、みなべ町社協悠々館で実施する事業は、介護保険事業、介護予防通所介護相当サービス、障害者デイサービスとなっています。次は訪問入浴介護事業です。みなべ町社協ふれあいセンターで実施する事業は介護保険事業、訪問入浴介護サービス、対象者は要介護1から5の方です。次は、訪問介護、ホームヘルプ事業です。みなべ町社協ふれあいセンター、ハート館で行います。実施する事業は、介護保険事業、訪問介護サービス、対象者は要介護1から5の方です。介護予防生活支援サービス事業、対象者は要支援1と2の方です。介護予防通所介護相当サービス、高齢者生活支援サービス、対象者は介護保険制度に該当しない方です。生活管理指導、障害者福祉サービス、障害者総合支援法、対象者は身体、知的、精神障害者の方です。居宅介護、ホームヘルパーが自宅を訪問して、食事や排泄、入浴の介護等を行います。重度訪問介護。 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。次は、訪問看護事業特別会計の事業計画です。みなべ町訪問看護ステーション。実施する事業は、介護保険事業、訪問看護サービス。対象者は、要介護1から5の方です。介護予防訪問看護サービス。対象者は、要支援1と2の方です。医療保険事業、訪問看護サービス。訪問看護師が自宅を訪問して、症状の観察や医師の指示による医療処置などを行います。次は、自動車輸送事業計画です。交通手段のない一人暮らしの世帯、高齢者世帯や障害者世帯の方の通院などの輸送を行い、福祉の増進に寄与することを目的としております。次は、始めよう福祉の仕事。福祉の求人情報を知りたい、資格や経験を生かしたい、資格や仕事について知りたい、福祉の職種や進路について相談したい、福祉の仕事に転職したいという方は、まずはお気軽にお問い合わせください。福祉のお仕事を検索してください。住所は田辺市社会福祉協議会、紀南福祉人材バンク、田辺市高尾1丁目23番1号です。電話は 0739-26-4918。メール、人材アットマーク田辺市社協.jp となっています。3ページ、平成29年度の社協の事業計画です。誰もが安心して暮らせる地域社会実現のために、一人一人の思いを大切に、重点事業として、1、地域福祉事業、広報啓発活動や福祉委員会、ボランティア活動の推進で、地域住民のまちづくりの意識向上、災害マニュアル作成から実践的な取り組みをします。2、相談支援事業、専門相談、総合相談の強化並びに、他の機関との共同連携の強化、福祉農園、ハートカフェ、社会参加の機会の提供などです。3、介護保険自立支援サービス、介護予防、日常生活支援総合事業への対応、現状のサービスの質の向上、効率化をさらに進め、質の高いサービスの提供、今後の共生型サービス、高齢者と障害者を分け隔てなく支える仕組みの展開への検討。4、委託事業、介護予防、日常生活支援総合事業の従来型の訪問、通所サービスの展開、譲渡の協議事業の検討となっています。法人運営共同募金事業です。法人運営は会議の開催、監査会の実施、平成28年度の法人運営事業と会計についての監査、会員の募集、啓発月間8月にします。寄付金の活用、地域福祉事業費への充当、介護用品、福祉タクシー券の助成などです。共同募金事業、125万円。募金運動の実施、10月から12月です。該当募金は10月7日、多くはみなべ店、10月9日、22日の各秋祭りなどで行います。地区募金は各あだへ募金封筒を配布します。赤い羽協力店、 事業所、役場、公民館への募金箱を設置、またボランティア協力校や職域での募金活動などです。募金配分金の活用、一般募金の配分先、ボランティア給食サービス、ボランティア協力校活動助成、地域福祉活動事業助成、紙おむつ助成事業、歳末助け合い募金の配分先、福祉機器の購入、生活援護資金、防災用品、福祉就労支援などです。地域福祉事業、経理区分です。障害者地域生活支援事業として59万1000円、手話方針養成派遣事業、要約筆記グループへの支援、声の広報と発行事業、広報みなべと福祉みなべの収録、対面労働や読み聞かせ、録音してホームページに掲載しております。スポーツ・レクレーション教室開催事業、ハート・ハート・グラウンド・ゴルフ大会の開催などです。福祉機器リサイクル事業、不要になった機器をリサイクル、貸し出しし、再利用する。青年貢献制度法人貢献支援事業、青年貢献制度の広報啓発事業などです。障害者一般相談支援事業として、地域移行支援、地域定着支援、障害者セルフプランの、セルフプラン作成の支援などがあります。福祉就労支援体験事業、303万6000円、福祉農園やハートカフェの運営に使っております。相談援助事業、37万8000円、総合相談、電話相談や来所相談を担当職員が受け付けております。専門相談、弁護士による年6回の法律相談などです。認知症カフェの共催などがあります。地域福祉事業、生活支援事業は、共に助け合う地域づくり、小地域ネットワーク活動の推進と支援、62万円です。これは、ふれあい生き生きサロンの活動費や地域福祉活動支援事業の助成などに使われております。ボランティア給食サービス、85万円。紙おむつ福祉タクシー料金の助成、756万円。福祉サービス利用援助事業の拡大、48万円。青年貢献事業の拡充。福祉資金貸付事業、前芝岡崎就学資金。生活援護支援資金貸付事業、70万1000円。生活福祉資金貸付制度の効果的活用。生活援護資金の貸付、駆け込み資金の貸し付け、ホームレス支援などです。地域福祉事業、ボランティアセンター、305万4千円です。ボランティアスクールの開催、夏休み期間に町内の福祉施設で、対象は中高生と一般となっています。ボランティア相談として、ボランティア登録斡旋などです。ボランティア協力校の指定と支援、共同して充実した福祉教育を。福祉委員活動事業、福祉委員会の開催年1回、社協会員の募集活動は8月です。広報啓発活動、広報誌福祉みなべ、年12回発行や、社協総合パンフレットの発行による事業の啓発です。福祉団体と支援などがあります。以上、朗読担当は矢倉でした。
4ページ、みなべテクテク取材日記。地域を元気にしている人たちを訪ね、 その活動や思いをご紹介します。今回のテーマはあったかい手料理と笑顔で地域をつなぐ。4月のメニューはごま豆腐、ごんぱち漬け、豚生姜焼き、お味噌汁、菜の花の酢味噌和え、フルーツポンチです。みなべ川生活研究グループ代表芦坂真由美さん、毎月1回第1火曜日に高木公民館で開かれているふれあい喫茶やまびこ、高木地区にもみんなが集える場所があったらいいなという思いからできました。今回はみなべ川生活研究グループ清川、高木、上みなべ、みなべ地区の32名の会員の代表を務めている芦坂真由美さんを取材しました。また来たい、そう思えるような場所にするために大切にしていることや思いなどを伺いました。やまびこができるまで町保健福祉センターにあるふれあい喫茶のような憩いの場が高木地区にもあったらいいなという思いから、やまびこを2016年9月にスタートさせました。ふれあい喫茶やまびこという名前は、高木の公民館だよりやまびこから来ています。メニューは、やまびこ定食、コーヒー、紅茶、ジュースなどがあります。定食は地元の旬の食材を使い、季節感が出るようにしています。4月のメニューにある菜の花は清川で採れたものです。活動を通じて感じていること、やはり月1回の山彦を楽しみにしてくれる人がいると思うととても嬉しく、頑張ろうという気持ちになります。またみんなで一緒に調理する中で主婦ならではの知恵を教え合いながら楽しい時間を共有しています。時にはこんな方法もあるんやと新たな発見もあります。地域の人に山彦に来て楽しんでもらいつつ、自分たちも活動を通して楽しんでいます。これからの活動目標、お客様と明るく親しみある会話を大切にし、あったかい手料理を訪れた人々が笑顔でいられる空間づくりをしたいと思っています。そのために、いつも笑顔でいることを忘れないようにしています。飽きられないように、ずっとみんなの憩いの場になるようにしていきたいです。やまびこに来ている人々の声。毎月やまびこへ行くことを楽しみにしています。高木地区以外の人たちとも出会えて、農業の話や世間話を楽しんでいます。地域のいろいろな人から楽しみにしていると聞きます。私たちは皆勤賞で毎月友人と連絡を取り合って山彦に来ています。とても居心地が良くて、ついつい長居してしまいます。本当にやばい山彦ができてくれてよかったと思っています。ずっと続けてほしいです。5ページふれあい喫茶。毎月10日はオレンジの日です。そこで一息つきませんか。第1回目は5月10日水曜日13時30分から15時まで、所保健福祉センターふれあいセンターです。オレンジの日とは、認知症の方や支えるご家族、あなたの休憩所です。居心地の良い空間の中で温かいコーヒーなどを飲みながら、くつろぎのひとときを過ごしてもらう場所です。対象はみなべ町在住の認知症の方やご家族を在宅で介護されている方、一般の方も可能です。 参加費は無料です。お飲み物は自己負担でお願いします。どんなことができるのか。喫茶と合わせて認知症の情報収集や普段抱えている疑問や不安を気軽にご相談いただけます。講話、認知症ケア関わり方について、講師先生は南和歌山医療センター看護師高野誠氏です。参加希望の方はお申し込みください。問い合わせ先、みなべ町社協72-5611か地域包括支援センター 74-8065 まで問い合わせてください。自宅でできるリハビリ、肩こり編、日常生活上の注意点の巻パート1。今回はできるだけ肩こりにならない、または肩こりを悪化させないための日常生活上の注意点について紹介します。肩こりを起こしやすい作業姿勢、例えば1、背中が丸くなり首に力が入ってしまっている場合は、椅子を低くして背中を伸ばし、首や肩の力が抜ける姿勢を作るようにする。そして骨盤や腰を支えるクッションなどを使うと背筋を伸ばしやすくなります。例2、机が高くなりすぎて肩に力が入ってしまっている場合は、机を低くして両腕を下ろした状態で作業できるような姿勢を作るようにする。パソコンなどを行うときは手枕などを使うと肩の力を抜きやすくなります。次回は肩こり編の日常生活上の注意点の巻パート2です。来月もぜひ読んでくださいね。みなべ町訪問看護ステーション理学療法士大原和也。6ページ、貸し出し用福祉用具在庫状況。ハート館、平成29年4月20日現在。電動ベッド0、手動ベッド3、車椅子12、ふれあいセンター車椅子3、電動四輪車0、エアーマット12、体位交換マット3、杖5、松葉杖5、ポータブルトイレ0、シャワーチェア2、吸引器1。貸し出し期間は原則3ヶ月です。貸し出し用ベビーシート在庫状況。ベビーシート0、チャイルドシート0。数字で見るみなべ町の福祉。平成29年3月末現在、みなべ町人口13,199人、マイナス40人、65歳以上の高齢者3,997人、プラス3人、高齢化率 30.3%、 プラス 0.1%、 ボランティア保険加入者数529人、プラス4人。ボランティア保険とは、国内のさまざまなボランティア活動に対応した保険です。保険料、A プランの基本プラン350円、天才プラン510円、B プランの基本プラン500円、天才プラン710円。天才プランは地震、噴火、津波に対応した保険です。社協各事業所連絡先、 ハート館芝447-2、事務所ヘルパーケアマネージャー、電話72-5611、ファックス72-5610、訪問看護ステーション電話72-1377、ファックス72-5610、悠遊館羽田1444-1、電話72-5900、ファックス72-5901。みなべ川支所ふれあいセンター内にあります。事務所ケアマネージャーデイサービス、電話74-3069、ファックス74-8013。7ページ、福祉カレンダー、2017年5月。配食サービス、ボランティア、5月2日、9日、12、16、19、23、26。悠遊館、1日、8日、10日、11、15、17、18、22、24、25、29、30、31、2時、6日、13、20日、27です。8ページ、5月福祉トピックス。アイアイキッズルームの写真は、キサト・サラタ・ヒロトちゃん、2歳です。お母さんからの一言、健康に育ってね。今月の福祉キーワード、弁護士による無料法律相談。村上雄二弁護士先生です。5月24日、水曜日。13時30分から15時まで、所社会福祉センターハート館、受付人数6人程度、予約受付5月1日月曜日からです。全員銀行だより、平成29年3月1日から31日まで了承いただいた方を掲載しています。次の方々から善意のご寄付をいただきました。満中院に際し、西本庄上野末夫様、羽田山本和美様、南堂田中正様、羽田山下幸三様、東本庄中松博士様、芝上野明様、筋和田浩二様、清川山本博久様、北道竹中俊也様、羽田中山博士様、西本庄西川かな子様、芝滝谷康弘様、東本庄赤坂水尾様、清川早田信也様、清川大野浩二様、清川谷口敏郎様、清川久保義孝様、熊岡大木正俊様、特命一件。52歳に際して、芝中村明宏様、香典返しに変えて、東本庄双葉雄一様、山内新谷光夫様、皆様からいただいた温かいご寄付は地域福祉に役立たせていただきます。誠にありがとうございました。若葉や花が咲いて、とても気持ちの良い季節になり、散歩が楽しみになってきたこの頃です。 朗読担当は山本陽子でした。